サークル紹介。昨日に続きまして、湘南大場公民館で活動されていらっしゃいます、ボランティア、我も校の皆さん、ご紹介していきます。2日目の今日は、こちらの講師の先生、山本淳治先生に、まずはお話をお伺いしていきます。山本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、こちらでは、フランス料理を皆さんが習ってらっしゃるということで、その指導を山本先生がしてらっしゃるわけですが、サークルでフランス料理なかなか聞かないんですが、すごいですね。
なかなかフランス料理っていうのはレストランで食べるもんだと思っている人が多いと思うんですね。ただフランスでもフランスの家庭料理っていうのはあります。で簡単に食べれる料理っていうのはいくらでもあるんですね。で主婦の方でもできるような料理を提供できたらなという考えでやってます、
主婦の方でもできるフランス料理ということで、今日の材料でもアジの干物を使ったりと、本当に手頃なものを使ってらっしゃるんですね。
そうですね。皆さんのアジの干物っていうのは焼くぐらいのイメージしかないと思うんですね。ただもうそうでなくって、それをフランス料理に変える、南フランスにはタラのブランタードっていう料理があって、ジャガイモと合わせる料理なんですね。だからそれのタラの代わりにアジの干物に変えたら美味しいんじゃないかなと思って、今回はそういう料理にしました。
このブランタードもフランスパンの上に乗せて本当におしゃれに食べるんですが、私も先ほど試食をさせていただきました。先生本当に美味しかったです。
そうですか、
はい。
じゃがいも、南フランスだからオリーブオイルも有名なとこなんでね、オリーブオイル入ったりニンニク入ったり、コロッケのイメージかなと思いますね。それをパンに乗っけてカナッペ風に食べたら、あとワインと一緒に飲んだら美味しくできるんじゃないかなと、そう思います。
本当ですね。そして今日はそのアジの干物、残った骨の部分でももう一品作ってらっしゃいましたね。
そうなんです。頭だとか骨、皮すべて水から煮まして、ただそれだけなんですけどね。で最後オリーブオイル垂らして飲めば美味しくいただけますね。
もう私の頭の中ではアジの干物を使えるとしたら味噌汁っていうことしか浮かばないようなイメージだったんですけれども、こんなにアレンジができるんですね。
そうですね。料理っていうのはね、捨てるところがないですから、野菜のくずでもスープにしたら顆粒だしだとか、そういうのを使わなくても自然な美味しいスープができると思います。
皆さんは今日持ち帰って夕食にね、ご家族の皆さんで召し上がること本当にね楽しみにしてらっしゃいましたが、そういった点はいかがですか？
もう料理教室通ってるその家族の人たちにも食べてもらったら嬉しいかなと思いますね。
そうですね。先生今日お忙しいところどうもありがとうございました。そしてごちそうさまでした。
ありがとうございました。
さあ続いては溝上義恵さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
溝上さんはどういったきっかけでこちらにはお入りになったんですか？
最初はね、ハモリ小屋ってことで皆さんとそれをボランティアにし、ね、行ったりしてて、でそれがコロナでできなくなって、じゃあしばらくお休みしてたんですけど、で岩田さんがお声かけてくださって、でここに来るようになりました。
月1回が楽しみですか？
そうですね、はい。
本当にこちらの皆さん楽しそうにね、いろんなお話もされていらっしゃいますが、食べる楽しみ以外にもやっぱりお話しする楽しみもあるっていうことでしょうかね。
はい、はい、それはありますね。自分の何て言うんですか、普段のことをちょこっと喋ったりとかね、今どうだったとかってそんな感じで、
今も皆さん楽しくねお話をされていらっしゃる最中ですが、話が本当に尽きませんね。
そうですねだからこうやってね、和気あいあいとできると思うんですよね。ね、お料理もほら、なんか普段フランス料理なんていうと普段あまり口にしないというか、なかなかね特別な日くらいな感じなんですよね、私の生活の中では。だからなんかそれがね、こんな雰囲気の中で 教えていただけるっていうのがやっぱり楽しみでありがたいです、
はい、こちらの山本先生、どんな先生でいらっしゃいますか？
は
い、
そうね、親しみやすいというかね、何でもこう気軽に教えてくださる、はい、もう年のあまり感じないで、私なんかもう年なんですけど、あまり感じないで、ね、皆さんの中に入らせてもらってます。
本当に優しい先生でいらっしゃいますよね。
そうなんですね。今もなんかね、いろいろ他にもいろいろやってらっしゃるんですね。もうびっくりしました、
ね、今先生にいろんな写真を皆さん見せていただいてましたね、
はいはい、素晴らしいですよね。写真見てて全部これ自分で描いたとか作ったとかってそういうあれなんです。やっぱり芸術的に違うんですね。
本当に何でも先生は器用なんでしょうね。器用にできるんでしょうね。
はい、多分そうだと思います。
では溝上さんもこれからもお元気にこちらのサークル楽しんでくださいね、はい、ありがとうございました。
またお世話になってます。
続いては石橋静代さんです。石橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
石橋さんはこちらのサークルいかがですか？
私もなかなかここのサークル以外にどこかに出かけるっていうこともなくてもね、一日はあっという間に通り過ぎるような生活でしたけれど、やっぱりここに参加するということでいろいろ準備やら話し合いやらっていう結構広い意味でなんていうの、自分自身が活性化していけてるなっていうのは感じますね。
最初にフランス料理と聞いたときどんなふうに感じました？
なんかとっつきにくいんじゃないかなっていう私もあまり料理得意じゃないので、できれば食べるだけでいたいみたいなところもありますけど、本当に皆さんよく工夫して、特に先生のねお話聞くといろんなカスが出ないような工夫がいっぱいなされてるなっていうのは感じますね。
捨てるところがないって本当にすごいことですよね。
そうですよね。もうリンゴの皮にしろ、今日のアジの干物の後の骨の部分とか皮の部分とかね、それもお出汁にするようなスープいただいたけど、やっぱりすごいなと、早くゴミにして早く目の前から、ね、なくしたいみたいな思いが今まであったけど、いろいろ考えるとやっぱり工夫する余地があるんだなって思いますね。
アジの干物もすっごく出汁が出ていましたよね。びっくりしました、
ね、そうですね。もう体も温かくなって美味しくいただけました。
石橋さんはご自宅で習ったお料理を実践されていらっしゃいますか？
あんまりしなくてね、申し訳ないなと思うんですけど、今日のやってみたいと思いましたね。特にそのアジのあれでこうジャガイモを潰してね、ちょっとコロッケにもなるとかっていうふうに聞いたけど、どちらかというともうじゃがいもとマヨネーズというともうサラダだけのイメージ、
そうですね、
はい、もうそんなあらゆるものなんていうのが考えないで通り過ぎてましたけど、本当にいろいろアレンジするとまた楽しいんだなっていう感じしますね。やってみたいと思いました。それは
私もね、ぜひ試したいと思いました。
そうですか。
ぜひ石橋さんもこれからも楽しい活動を続けられてくださいね。ありがとうございました。
ありがとうございました。